オリエンテーリングラジオ大タワー、電波塔大タワーにクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテーリングについて語っていきます。瀬川いずるです。
浜尾祐介です。
はい、今日は4月の29日、ゴールデンウィークの初日ですね。
本当ですね。
はい、
いずるさんはずっとお休みですか？
何連休かにはしてる。今日明日はお休みにしてて、
おいいですね、
5日まではお休みですね。
いいないいな。
ハモズは？
いや、僕明日仕事です。
あらあらあらあらでいきなりこんな話から始めちゃっていいのかな。
違うね。
はい、前回は、筑波大学の首相だったなゆきさんと、エースであった小牧さんをお呼びして筑波大学のこの1年間の取り組みについて振り返って喋っていきました。
はいはい、よかったですね。
うん、なゆきくんはこのコロナのね、なんか大変な中で大学と調整したりとか、あと、部活動をね、どうやって続けていくか、みんなでどうやってこうオリエンテーリングやっていくかっていうようなことにこう、苦心された1年だったようですし、で小牧くんは小牧くんで、そもそも、ね、優勝たくさんしてて大活躍の年だったわけなんですけど、その中でチーム筑波大学のチームとしてどう関わっていくかっていうことについてはちょっとなんか悩んでる部分があったんだなっていうような感じでしたね。
そうね、
まだ聞いてない方もぜひ聞いてみてほしいので、前回のバックナンバー31回の目の放送を、ね、聞いてほしいんですけど、
いずるさん的に良かった点は何ですか？ここ面白かったなみたいな。
そうだね、まずね、なゆきくんのキャラがすごくいいんだよね。
わかる、ラジオ向き。
そうそうそうそう、すごいね、盛り上げようとしてくれるっていうか、話どんどん自分からさ出してくれるじゃん。
そうそう、
すごい
すご
い、いい子だよね。
いい子
とか言っちゃいけないけど、そうなんだよね。であとね、やっぱ二人のね仲の良さというか信頼関係がなんか聞いててね感じたので、そこが僕すごい良かったなと思いましたよ。
そうですね、なんか新しくお便り企画やったんですけど、どうなるかなって思ったけど、なゆきくんがどんどん質問から話を広げてくれて、で そこに小牧くんも入ってくれるって感じで、なんか普段聞けないような感じの話聞きたのがすごい良かったですよね。
いや本当に本当に質問もね、意外とこう鋭いというか、意外とっていうか、そのなんていうの、厳しめの質問とかもあったからね。
小牧さんはいつまで続けるんですかって、ぶっ倒したいと思ってるんでみたいな、結構血気盛んな、お便りもらったって感じでした ね。
お便り本当にありがとうございました。
ありがとうございました。今後もいただいたお便りはちゃんと聞いてっていう感じでやっていきたいと思ってるんで、
ゲスト会の時は特にね。
はい
はい。で今回もね、お便り感想とか、前回の放送聞いた感想とかお便りをいただいているので、ちょっと紹介したいと思います。
そうですね、じゃあ自分の方からいいですか？
はい、お願いします。
はい、2つお便りいただきました。筑波会を聞いて感想やらいただいたということですね。でまず1つ目がラジオネームタイキックの人からいただいております。
はい、ありがとうございます。
これは感想ですかね。筑波の先輩方の考えていたこと、メッセージを聞けてよかったです。今年度さらに各方面でストロングになっていく筑波を全国の皆さんに見ててください。とても貴重な良い機会をありがとうございました。というふうな、すげえ前向きのコメントをいただきましたね。
きっと筑波大学の学生の方ですね。
タイキックちょっと気になるな。
ラジオネームタイキックの人さんから、いやありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、どうなんだろうね、本人にも直接話をしてほしいな、筑波大学の学生なのであれば。
なるほど。
うん、臆せずね、あの時どう思ってたんですかって直接聞いた方がね、聞ける、まだ聞ける距離にみんながいると思うし、2人がいると思うし。
なるほど、確かに確かに。
うん、
じゃあ続いて、2通目のお便りいいですか？
はい。
はい。ラジオネーム、スタート123ダーさんからですね。はい。この方、前回の 筑波会の質問の時にもお便りいただいてたかなと思います。
うんうん、
あれですね、小牧さんぶっ倒したい人ですよねこの人。
そうだね、うん。
おじゃあちょっと感想をお便り読みたいと思います。わけあって久々に投稿、聞いたんですが、面白かったので遡りながらまたリスナーやっていこうと思います。
ありがとうございます。
今回は浜内さんの存在感が薄かったですね。おいおいおい、まあそうだけど小牧さんが終了後の、競技との関わり方で迷っていたのは少し意外でした。を倒したいっていうふうな、いつまでやりたいかって話だったんですね、うん。で、あと1年半というのは心もとないので、彼には積極的に留年か就職浪人してほしいですね。どっちやねん。
そっちかいっていう。
そうな、な、やっぱあれなんですね。続けてほしいんですね。あの、倒したいものの続けてほしいっていうことなんですね。
そうだね。小牧選手も。確かに意外でしたね。そういうふうにちょっと迷ってるっていうのはね。うん、
そうね。そうですよね。まあ、やっぱキャリア、ね、人生のキャリアみたいなことも考え始めるとね、競技ってなるのかもしれないですね。うん、まあけど、まだ2年あるので。
うんうんうん。
いや、楽しみだな、僕の活躍とか。
そうだね。うん、うん、本当にね。
ちょっと楽しみ。超応援してます。
うん。なんかこの方は今回は浜内さんの存在感薄かったですねってちょっといじられてるけど
いやちょっと悩みですから僕あの存在感発揮するっていういや JOA のレジェンド企画でもあレジェンド企画っていうのがあるんですけど、はいはいはいはい、今まで村越さんと林也さん聞いて、はい、来ていてであの、
うん、
僕とあの佐保さんが話を伺うみたいなで後ろに、はいNHK でプロデューサーやられてる国沢さんがいて構成を考えてくれてみたいな結構
それちゃんとやってるそれ多分どこにも明らかになってない気がするけどここで喋っちゃっていいのそれ
はい言っちゃないかな分かんないけど
分かんない分かんない分かんないそれは別にいいこととしたらいいんだけど
あだ大丈夫でしょう
本人次第なんじゃない
別にいや大丈夫大丈夫大丈夫あのうん大丈夫です分かんないけど怒られたら怒られますそうやっぱ
隠すもんでもないし
そう隠すもんでもない、はい、で結構しっかりかこうこれ大タワーよりもかっちり構成が決まってるので、うん、
すごい面白いですよね
どんどんそうあれ話をね佐保さんが回してくれる分自分の立ち位置がちょっとむずいなとか思ってたところ
あれあれあれここで培ってきたものは何1年ぐらいやってると思うんですけど
あれよかねいやあの事前の打ち合わせもしてるんですけどそこではしっかり聞いてるんですけどねまあしっかりはちょっと嘘かな。それなりに聞いてるんですけど。
うんうんうん、
そういやまあ次もそう宣伝になっちゃいますけど次も杉山隆さんっていうあの、はい、それこそレジェンド、まあ、みんなレジェンドだけど、まあ、日本で、日本人として世界選手権の最高順位を持たれている方、うん、26位ですね。
うん。
それ今もはい今も本当にだってすごいですよその当時各国4人出れたのかな、うん、あ、5人、うん、そう、4人。で、もうスウェーデン、北欧3カ国と、スイスとチェコ5カ国でもう20人、上位20人は占められる中、まあ、そこに食い込もうっていうところでやっていかれて、で、26位になっていくっていう風なところだし、その年には全英選手権、全英選手権をチャンプとしてなっているっていう日本人なのに、まあ、留学されてたからなんですけど、うん、まあそんなところで、まあ、本場でオリエンテーリングをこうやっていったもうずっと本場仕込みのオリエンテーリングやっていたっていうのは、まあ、やっぱ杉山さん、まあ、今もちょっと増えつつありますけど杉山さんが最初ですし杉山さんだけなのかなっていうところもあるので、まあ、その人たちいや本当に話が面白いんでは
い、
ぜひ、いや、漫画かよっていう風な展開なので、ぜひお聞きください。いつやるかまだ未定ですが、ぜひぜひ。
まあ、というわけで、そこでは浜渦が存在感出していくっていうこと
で。ガンガン出してきますよ。
いやいやいやいや。まあまあ、冗談はさておき、僕もそれすごい楽しみにしてるので、はい、ちょっと CM っぽくなっちゃったんですけど、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
まあね、こっちでもね、いろんな方をこれからもゲストをお招きして、 いろんな話していきたいなと思ってるので、うん、こんな風にお便りとか質問とか感想 の, メールいただけると本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ていうかそもそもこの回あれですよね、こう今後こうインタビューしてその振り返りをしつつ感想もみんなから皆さんからいただきながら話してっていう、こうなんだ、振り返り会みたいな立ち位置ですよね。それでずっと今後もやっていきたいっていう感じですよね。そうそうそう。なのでぜひともこうお便りとかを出していただけるとっていうふうな趣旨ですね。
まあどうでした、実際そのハマーズとして、先週じゃないか。この間の筑波大学の会。うん。
ああ、そうね。いや、まあなんか印象深かったのは、やっぱ小牧が選手として、なんか一人でどんどん速くなってるみたいな感じで見える時もあるんだけど、そうじゃなくて、やっぱりチームのこと考えてるし、そこに、うん、なゆきくんとかも一緒にやっていきたいっていう風に、こう、惹かれて仲間がこう増えていって筑波大学として盛り上がってるっていう風な姿を見れたっていうのが、僕は新しいこう視点だったかなっていう、そこがすごい面白かったし、いいなって思ったところでありましたね。そう、もともとずっと筑波にはこうなんか僭越ながらなんか偉そうなんですけど注目していたというか、大学入学前からこうちょっと筑波大学なんか今後盛り上がっていきそうだなっていうのが、
ハマーズが高校生だった時から、
そうだから、8?6 年前近くもっとか7年前とかで、やっぱなんかその部に上が先輩の野本さんとかが部に筑波大学の部として、はい、ね、そう、
うん、
部に昇格させて盛り上げていったりとか、なんかどんどん新しい人材、小芝さんとか大会運営をガツガツやったりだとか、あと女子選手も増えていったりだとか、うん、まあ、そういった流れの中でこうどんどん盛り上がっているっていう風なところも知っていったので、なんかそれがね、小牧選手を生んだりとかで、その次にも続いてるっていうところが知ると、なんか今後も応援したいなっていう風な気持ちが強まりました。
そうだよね。
その時はあれでしたね。高校生の時は稲森に筑波いいんじゃない？筑波もなんか盛り上がりそうだよってすごいなぜかを僕が推すっていう。そう、自分も筑波大学のなんか、いや本当に一瞬医学部とかいいなって思ってた時期があったので、なんか。筑波大学医学部スポーツ医学とかもあって、そういうスポーツにも強い大学からなので、
うんうん、
なんかいいなって思ってたところがあったっていうのも、その当時思ってたところですね。あれ何の話してるんだろう。
印象です、印象前回の感想、
はい、なんか伊豆さんもありますか。
まあ、こいつはあれだけど、なかなかその、まあ、小牧選手がちょっとトップスターすぎて、他の、筑波大学の他の選手との、まあ、温度差とかって正直あるんじゃないかなとか、まあ、うん、でそれにこうお互いがちょっと何どう埋めていったのかなってところが結構興味があったので、まあ質問してみたところでもあるんだけど、でもなんかこうお互いのことをなんかこう、まあ、小牧選手自身はちょっと厳しめの、ね、言葉をかけてありもね、ちょっとしてたけど、厳しめに言葉をかけるっていうか、なんていうの、そのもう少しできたんじゃないかとか、そうそうそう、あとは自分でもっと引っ張っていった方が良かったのかなとかって、まあ、悩まれていたと思うんだけど、うん、でもやっぱそういうね、なんか小牧選手がそういうところもやっぱ考えて1年間取り組まれていたんだなっていうところは聞けて、個人的には良かったですね。あとそれを赤裸々に話してくれたのも嬉しかったしね。
そうね。なんか、あと結構、その中で思ったのは、結構やる気があるんだったら、もっとなんか、各自やってほしいみたいなことも言うところとか、結構良かったというか、なんですか、本当に。うん。いや、それは、また杉山さんの話に戻っちゃうんですけど、結構自分自身でやるっていうことが重要だっていう風な、世界で戦うにはそういうことも重要だみたいな話もちらっと出てくるんですけど、まあやっぱしそうね、だから誰かにやらされるんじゃなくて、自分でやりたいなって思っていることをしっかりやっていくっていうことの大切さみたいなのを思ったので、なんかそこもちゃんと距離感 こうやらせるじゃなくて、こうやる気を自分たちで持ってもらうっていうことを考えながらってわけじゃないかもしれないですけど、そういうところも雰囲気としてあるのはいいなって思いました。
うん、そうだね。
まあそんなところですかね、前回の振り返りは。
そうですね、あの本当に直樹選手、駒木選手ありがとうございました。
ありがとうございました。さてさて
さてさて、この1ヶ月は、4月1ヶ月は結構オリエンテーリングの活動機会が多かったよね。
そうですね、緊急事態宣言も開けてまた入っちゃったけど一旦開けて、うん、そうだから、その狭間っていうか間の期間でこう一気にね、活動がもりもりっと盛り上がった感じがした。4月で結構明るい感じで良かったですね。
うん、
どんなことありましたっけ？
ですね、私はですね、JOA 合宿になぜかスタッフとして行くっていう。
いや、なぜかじゃないですよ。
まあちょっとヘッポコスタッフとしてこう、
いやいやいやいやいや、
数の埋め合わせ的にね、
参加していただいたんですよ。いやいやいや、そんなことないでしょ。
いやいやいや、でもね、この JOA 合宿ね、良かったよ、良かった。
おー、僕行けてないんですけど。
あの選考会の前の週にあった JOA 合宿で、場所は富士でして、
うんうんうん
うん、なんだっけ、板小屋林道、店員は板小屋と、はいはいはい、上出という、はいはいはい、まあなかなか、まあ、テレインも難しめな、うんうんうん、ところだったんですけど、まあなんかね、こう雰囲気は柔らかかったんだよね、思ったより。まず選手もピリついてる感じじゃ全然なくて、まずそもそもやっぱりこう、まあ、緊急事態宣言もあった中でオリエンテーリングできることに対する喜びというか、まあ同じ志を持つ仲間と会えることの喜びをすごく感じた合宿だったんですよ。で、まあ、シニアの選手もいるし、
うん、
あとジュニアの選手も結構皆さんそれぞれで頑張ってて、高校生とかね。
ほうほうほう、うん、何人くらい参加者がいるんですか？
参加者はね、どれぐらいだったかな、3,40人ぐらいだったのかな。
いいですよね、 JOA 合宿ね。
そうそうそうそう、
なんだろう、こじんまりとしてるのがいいわけではないんですけど、なんだろう、まあいっぱい練習できるし、それこそいろんなレベルの人がいて、そう、なんですかね、別にこ人数が少ないからこじんまりしてるっていうことじゃなくて、なんかみんな同じ上手くなりたいって思いつつ、でみんなで上手くなろうっていうふうな気持ちがあるので、なんかこじんまりの居心地の良さみたいのがこうある。でそれが人数が少ないからじゃなくて、僕が昔 JOA 合宿行ってた、昔行ってた時は、中学生でも行ったのかな。その時は結構多くて、50とか60とかいた時でも、なんかこじんまりしてるなっていう風な。それはなんか距離が近いというか、居心地がいいっていう意味のこじんまりっていうのがあって、多分それが今回の JOA 合宿にもあったのかなっていう風な気がします。
うん、そうですね、まあ、そういう雰囲気はあったかもしれないですね。まあ、なんかね、参加してた選手からの声も、選手の声で聞いたんですけど、なんかもう少しみんなに気軽に参加してほしいなって選手は言ってましたね。うまくなりたいという意思さえあれば参加できる合宿で、まあ、ちょっとね、その日本代表選手の強化のみたいなこうイメージがあると思うんだけど、うまくなりたいと思うんだったら参加できると思うので、うんうんうん、ぜひ情報を追ってもらって参加してもらえたらなと思いますね。
あれですか、高校生から大学 1,2 年生とかもいるって感じですかね。
いたいたいたいた、
うん、お、確かに確かに。そしたら全然で、トップ選手もいて、で一緒にファシタとかできるって感じですよね。
うん、うん、
お、いや行きたいな、合宿いいんすよね。もう合宿に行きたい、基本的に。大会そうなんですよ、大会も行きたいけど、新しいテレインじゃなければそんなにちょっとっていう風な気持ちも芽生えてきちゃってるんですけど、合宿は行きたい、楽しいから。
うん、そうだね。
そうで、翌週に、
はい、我々2人とも選考会、日本代表選考会にですね、 これまたヘッポコスタッフとしてですね。
いや確かにヘッポコスタッフとしてね謙遜する、2人とも謙遜しちゃう立場になっちゃった。
そう来ましたね。
行ってまいりましたね。
初日がスプリントの選考会、
うん、
で2日目がフォレストの選考会でしたが、
うんうんうん、
どうでしたか。
いや選考会僕一番好きな大会というかイベントなので、
うん、
めちゃめちゃ良かったですね。まあ、まず運営としてやってたのは、まあ、いや、これも、うん、そうっすね。まあ、すいません。まとまってなくて。どっちがいいかな。大会の方から行くか。選手の話から行くか。
どっちでもいいんじゃない？
どっちでもいいっすか。じゃあ、まず、自分のことから話しちゃうと、
うん、
いや、僕、あれなんですよ。少年自然の家系運営が好きっていうのが。
うんうんうん、
いわゆる朝霧とかの、はい、あるじゃないですか、そういう、うん、まあ教育施設系の運営が好きっていうのがあって、
うんうん
うん、いや JOA のが運営って結構そうなんですよね。お金かけないために全日本大会とか選考会とか基本的に安く泊まれるそういう少年自然の家系でやるんですけど、準備するんですけど、うんうんうん、まあなんかその JOA とか結構偉い、運営してる人、まあなんだろう、会社とかだと偉い人もいるんですけど、なんか本当にそういうことで、だからこう、なんですか、すごいいいところに俺は役員だから止めろとか、理事だから止めろみたいな感じじゃなくて、いや本当に好きだから集まって、全然ベッドも硬いし、謎の掃除の規則とかもあるし、そんなのを別にやりながらけど運営が楽しくて集まってやってるっていう感じが僕すごい好きなんですよね。いつも少年自然の家系に行くと、ああ、これが JOA の運営ってなるっていう。今まで全日本ミドルとかもやってるんですけど、本当にお金かけないでけど楽しいっていうのがすごい好きだなって思いながら、実は運営してたりしました。
うんうん、なるほどね。ちょっとフェチな。
そう、フェチな感じ。いや、懐かしいって思いながら。謎にシーツ2枚掛け布団の下に引いて、その下に寝なきゃいけないとかいうルール見て、おお、これが少年自然の家やとか思いながら。
いや、これね、多分これ聞いてる人、なんでいきなりこの人、そのわけわからない宿泊の話してんだろうと思ってるような気もするんだけど。
ごめんなさい。そうだよね。順番間違えましたよね。そう、まずテレインの話しなきゃいけなかったのに。
そう、宿泊のね、浜松さんは前日入りしてくださって、
そう、
うん、全泊からしてましたからね。僕は選考会初めてやったんですよ、多分行ったの。
あ、行ったのすら初めて。
そう、やっぱ選考会ってどうしてもその新歓の時期じゃないですか。
はいはいはい。
うん、だから行ったこと学生の時はなかったし、その後もねあんまタイミング合わなくて多分行ってなかったんですよね。で初めて参加というか、まあスタッフ参加させていただいたんですけど、
はい、
こう割とね参加者がぞろぞろ集まり始めた頃はあんま普段の大会と変わらない雰囲気かなと思ったんだけど、でもやっぱりウォーミングアップの時間とかになるとやっぱ選手たちいつもよりちょっとこうなんだろうな、
そう、ね、
ピリッとしてるかなとは思いましたね。まあでもそれはそのインカレのセレクションと同じような感じ、それとあんまり大差ないというか雰囲気としてはかなと感じました。
みんなウォーミングアップとかあれですよね、即興ラジオやるかっていう話もしてイズルさん
と、そうその場でね撮ろうかなっていう話もねしたんですけど、
ちょっとそういう感じじゃなかったですよね。
そうね、阿部優選手ぐらいだったね、話しかけて良さそうな雰囲気出してたの。ちょっと聞きづらい雰囲気でしたよね、さすがにね。
そうはやっぱかかってますからね、かかってる人にとっては、うん、
スプリントは我々はまあ見張りじゃないですけどパトロールみたいな形でテレイン内にいまして、選手の走りを割と間近で見ることができたんですけど、どうでしたスプリントは。
いやーよかったっすよ、その見張りしてて選手の動き見れたんで、
うん、
結構選手の動き見てると違いあるなっていうのが思って、
で、
2つくらい思ったのが、まず1つはこれすごいテクニック的なところになっちゃうんですけど、やっぱね地図読んでるとねスピード遅くなるっていうのが 顕著にあるなと思いました。言われてることだけど、本当にトップ選手でもやっぱ地図見るとまずストライドが短くなる、
うん、
細かくなって、まあそれは地図動かさないために細かく走るんだと思うんですけど、そうするとやっぱスピードが落ちるっていうところ、だからいっぱい地図読むのがいいっていう話ですけど、けどとは言いつつ見すぎるとやっぱスピード落ちてるので、あそこ難しいな、うん、で落ちないようにするとか、まあ、あとなんだ両手で読むのか片手で読むのかとか、どの角度で読むのかって、またフォレストとは違う技術が求められそうだなっていうのをまず思いました、見てて発見。
なるほどね、
はい、でもう一つが普通に走り綺麗な人がめっちゃ増えてるっていうか、
まあ、やっぱ日本代表選考会ですからね。
そう、いやけどやっぱね、陸上上がりの人が本当に増え始めて、いやいいことですし、見てて気持ちいい感じの走り。今回J ジュニアの方だったら、まあ補欠になった入江くんとかは、
はい、まさの入江選手、
そう、もう陸上バリバリ高校でやっていて、今も月500キロ走っちゃったりするような選手ですけど、まあ、やっぱね走り全然違うし、であと優勝した男子で優勝というか1位だった五木選手、やっぱ体切れてる感じだったし、
そうだね、うん、
見るからに安定してね、状態安定して走ってたし、あと女子だと今回初代表になった松本選手とかは、
はい、
まあ、彼女も陸上上がりですけど、まあ、それこそ県高校時代は駅伝チームで県で1位2位を争うようなチームに行った選手ですけど、やっぱしもう本当走りが綺麗だなっていうか、は速いしスイスイ
進むし、速い
よね、うん、状態ぶれないし、
ダントツで速かった、
そう、うん、やっぱそうだし、うん、でそので松本さんが連れてきている後輩の今2年生だった松尾さん、その陸上の選手だったんですけど、やっぱねこうスイスイ進むなって、なんかちょっと表現が稚拙で伝わりきってないと思うんですけど、うん、やっぱ走れるのは違うなっていうのが一目でわかる、それが見てて気持ちいいっていう風な感じがありました。
今回のスプリントセレクションのトレインがね、片車なんですよね、こう、ああ、そうですね、結構登りしんどい感じのコースだったと思うんですけど、
富士の裾野にある御殿場の少年自然の家系の施設ですからね、
はい、やっぱりこう通過した選手の力強い走りっていうのは、やっぱりちょっと頭一つ抜けてる感じはありましたね。
うんうんうんうん、なんか気づいたことありますか、他に伊豆さんの方で。
気づいたこと面白いなって思うところ、そうね、いやでも僕の見張りの範囲で見ても、やっぱりトップ通過した伊藤樹選手が一番スムーズだったですね。ちゃんと読めてんだなっていうのが見てて伝わる感じで、早いみたいなあ、さすがだなって思いました。
ただなんか後から樹に話聞いたら、結構抑えて走ったとも言ってましたね。マックス飛ばすわけではなく、絶対ミスらないっていうことを重視した走りだっつってて、もうなるほど、それでもやっぱ何トレーニング成果が現れて、いやまためっちゃ偉そうですけど、出てる感じではあったなっていうのを思いました。ついでもその走りというのは、はい、
で翌日がフォレストの選考会もありましたね。
うんうんうんうん、
まあ、これは我々ヘポコスタッフとしてスタート、いや正直スタート地区で喋って終わりみたいな感じだった気がするんだけどほとんど仕事なかったからね。
はい、それこそ静岡 OLC の方にほとんどやっていただいてしまって、
そうなんですよ、まあ、というかですね、そもそもね、スプリントの選考会の方は算数士の皆様が、で、フォレストの選考会の方は、静岡 OLC の皆様がかなり前々から準備していただいていて、本当に当日参加スタッフとしてはすごいこう大船に乗った気持ちで参加できて
本当それ
ね、感謝しかないんですけれども、そうね、フォレストのスタート地区もそんなにすごい緊張感という感じではなかったかな。やっぱ普段のこう、うん、フォレストのレース前とそんな なに雰囲気変わらないんじゃないかなと思ったけど、どう？
おお、そうですね。けど、あ、僕はどちらかというと結構みんな緊張してる人はいるなって気はしましたけど。
ああ、本当？じゃあ僕が全然人の気持ち分かってないかもしれない。
いや、分かんないです。けど、いつるさんの方が、あれですよね、緊張感を出すためにしっかりやってて、僕はなんか、ちょいちょい話しかけるみたいなことしちゃったんで、分かってないのかな。
お互い足りなかったかもしれない。
そう。いや、なんか、ちょっと選考会の話とは逸れちゃいますけど、静岡 OLC の話も面白かったですよね。
そうなんだよね。そう。結構準備の時に時間があったので、雑談させてもらったんですけど、静岡 OLC の皆さんが、ベテランの方から、最近オリエンテーリング始めましたっていうおじさんの方まで いらっしゃっていて、最近オリエンテーリング始めましたって方の話、めっちゃ面白かったよな。
めっちゃ面白かったですね。本当に去年始めて、で、ネットで知ってみたいな感じで。
で、やっぱ始めたいきさつ、
地図読みたいっていう風なモチベーションで参加して。し始めて気づいたらなんか静岡 OLC のこんな練習会とかにもこう普通に輪に入って やるようになっちゃったよみたいな話で面白かったですね。いつか聞きたいですよねその話
ね。本当に本当に、
うん、いやまあそれでレースがあって日本代表が生まれて、まあ次のウォックに向けてウォック J ウォックに向けて日本チームが動き始めたということで、いやめちゃめちゃ観戦大好き人間としてはもう超楽しみです。
うん、あとは大会が無事開催されることを ね祈るばかりというか、ね、まあ我々も早くワクチン打ちたいですし、
打ちたい、
本当にね早く収まるといいなって感じだよね、
うんうんうん、
そしてその翌週、
そうじゃない
か、その翌週だったんですね、ジュニアチャンピオン大会ありましたね。これ僕参加したんですけど、あの青空会場で結構その週末は雨っていう予報もね出てたんですよね。
うんうんうんうん、です
よね。そうそうそう、だからちょっとねドキドキしてて、あドキドキしてたのはあれなんですよ、僕があの会社の同僚をあの連れて行って、はいはいはい、あの新刊体験会みたいなのに参加する、あのタイミングだったらドキドキしてたんですけど、当日は晴れましてすごい雰囲気良くて、うん、森の中もねすごいいい心地だったのよその日。で参加者も400人ぐらいいたのかな、この間のジュニアチャンピオン大会。
多いですね、うん、400か、
うん、すごいね雰囲気のいい大会になっていたと思います。ハマーズはあれなんだよね、高校生たちの、
あそうそうそうそう、その後ジュニアチャンピオン大会中高生向けの大会なので、結構中高生にとっては重要なポイントな大会で、最近中高生 の、
うん、
学連みたいな中高連っていうのが発足したということで、その企画で、はいはい、ジュニアチャンピオン の反省会、地図読み反省会をしたいっていうふうなお話をもらって、
大会の反省会をね、はい、
そうそうそう、ジュニア委員会としてジュニア委員会でちょっと少し手伝ってくれませんかっていうのを中高連にもらって、じゃあまあ自分も手伝うよっていうことで企画に入らせてもらったんですけど、でそれを先週の日曜かなにやりましたと。で、まあ結構いろんな人が反省ズームみたいのやってると思うんですけど、まあ今回も1位だった寺島くん、あ、JME1 位だった寺島くんと、
はい、
あとコースプランナーの平木さん。
タマオエルし、タマオエル、
はい。タマの。で、中高の時からオリエンテーリング やられてるので、まあそういう関わりもあるのでお願いしたんですけど、まあ結構良かったですよ。反省やるの。まあ良かった点としては、プランナーをお呼びしたっていうのがすごい良かったかなと思っていて。
ああ、確かにね。
そう、うんうんうん、あんましなかないわかんないですけど、ね、もしかしたらやってるかもしれない
ですけど、ありそうでないかな。大会のプランナー確かに本人にレックの意図を聞くってことですよね。
そうそうそうそうそう、全レック意図を聞いて、じゃあそれを受けて寺島君はどう言ったっていう風な話をやっていくって感じだったんですけど、うん、まあやっぱし特に中高生だからっていうのもあると思うんですけど、そのレックで何を求められていて、どんな風にやればうまくいくかっていうのを、 こうプランナーがいろんなルートを考えた上で話してくれるとやっぱ勉強にすごいなるなと思っていて、あの全然レベル1位の人の話聞くのももちろんいいですけど、やっぱちょっと自分とレベルが違いすぎて、うん、ああうまいとそうやっていくんだねみたいな反省にとどまってしまう気もするんですけど、やっぱりこうねプランナーの話を聞くと、あこのポイントを見れば、例えばすごい簡単なところですけど、左側の沢の数を数えて数えてしっかり現在地確認してアタックするっていう風なルートの反省でも、やっぱあのプランナーが交えてくると、まあ、そういうルートもありつつ、そのルートたるときに反対側の、 あの斜面の、 あの尾根とかも見ると見やすくて、ちゃんと現在地がわかるよねっていう風なとこも想定してましたみたいな話をしてくれると、やっぱし幅が広がるというか、いろんなオリエンテーションのパターンに合わせたこう向上ができるのかな、うん、っていうか学びがあるのかなっていう風なのがあったので、結構それは良かったなって思いました。
セオリー的な部分がね、
そう
やっぱりトップ選手はセオリー的な部分はもうなんていうの、あの無意識にできちゃうから、そうそうそうそうそう、言語化してくれないけど、プランナーの人はね、そういうところも結構考えてくださってるから、いい企画ですね。
うん、ぜひなんかプランナーの話も聞いてると、やっぱしプランナーとしても何ですかね、こうコースどうだったかっていうのを聞きたい
本人、あの参加した本人からね、
はい、なんかそこのコミュニケーションが生まれてくると、オリエンテーション技術もみんなも上がるし、なんかそれこそ村越さんがあの15連覇してる時はコースプランナーとの戦いだったみたいなことを言ってたと思うんですけど、なんかそこの何やり取りがあるっていうのは、なんかすごく大会の魅力の一つになっていきそうだなっていうのがやっててちょっとだけ思ってました。
確かにね、それこそズームがある、
そうそうそうそうそうそうそう、
場所も関係なくね、1週間後にやるっていうのもね、すごいいいタイミングだと思うし、
うんうんうん、
ねえ、なんかいいねそれ、
はい、でちょっと話変わるんですけど、そういずるさん、はい、何初心者の方を連れて行ったって話だったと思うんですけど、うん、僕もあの茶の里入間大会に高校の同級生を、
おお、いいね、いいね。
連れていくことになりまして、オリエンテインやったことないんですけど、はいはいはい、ずっとオリエンテインの話を僕がしていて、なんかその影響でトレランとかもちょっとやってて、もともと陸上出身で、
はいはいはい、
あのやってて、なので物質も近いみたいな感じだったんですけど、で、その、で、やっとオリエンテーニングやってみようかなみたいな話にちょうどなって連れていくんですが、あの、どんな感じでこう、あの、新人さんを、新人さんっていうか、あの、初心者の人とオリエンテーニング、をやっていくというか、面白さを伝えていけばいいのかなっていうのがちょっと今考えたいなと思ってるんですけど、どんな感じでこう回ってたんですか、ジュニアチャンピオンは。
ね、まずジュニアチャンピオンにはその体験会コースみたいなのがあって、うん、でグループ出走にさせてもらって、
う
ん、同じタイミングでスタートして、うんうん、まあだからそれこそ新刊って最、あの大学生の時の新刊って最初グループで教えながら、うんうんうん、まあ、マンツーマンだったら1対2ぐらいの感じで、ちょっと最初地図こうやって持つんだよみたいなさあとこうすると景色と一致するよねとかっていうようなことから始めると思うんですけど、本当にそういう感じで始めました。で、僕1人に対して2人ついてたんですけど、ただね、ちょっとね、彼らは知ってた部分もあって、
オリエンテーニング、
うん、2人ともそれぞれの大学の新刊の体験会に行ったかどうか分かんないんだけど、新刊を受けてて、ある程度のそうそうそうルールとか興味は持ってたみたいな感じだったから、まあそもそも前向きなんでね。で、多分浜松が連れてく子も多分前向きなんじゃないかなと思うから、まあ結構まず自分、その人自身が多分なんていうの、なんとなくイメージは持ってっていうのかなと思うから、
ほうほうほ
う、うん、なんかね、そういう意味ではまずはなんかなんとなくでいいから本人にやらせてみちゃうっていうのも一つだと思うんだよね。
なるほど。
本当に基本的なことは言いつつあ、でもなんかね、それが楽しいかなって思った。で、今回の体験会のコースは、まあ体験会コースなので基本道なんですよ。
ほうほうほう。
で、たまに道から外れるみたいな。で、いや、結構簡単ちゃ簡単なのね。
簡単。はいはいはい。
で、なので、ちょっとだけ、情報を追加してあげたりとかをしました。
どういうことですか？
これがこれなんだよみたいな。こうやって書かれてるんですよみたいな。
ライン上を歩いてるときに、
そうそうそうそうそうそう、
左右に見えるものは何かみたいな、
そうそうそうそう、今どこだと思う、うん、みたいな、
はいはいはいはいはい、
っていうような感じでちょっとやってて、うん、で、まあ、まあ運よくというか、まあ、彼らの理解力もすごい高かったので、うん、そんな苦労することなく体験会コース終わって、
うん、
まあなんならちょっと物足りなかったぐらいの、
うん、そう、それもちょっとね、うん、どうなんだろうと思って
2キロちょいぐらいだったかな、うん、今回、うんうんうん、あ、2、3キロ弱だったのかな、そのコースだったんですけど、
そうだ、いいな、茶の里1、2キロなんですよね、うんうん、
そうそうそう、で、まあでも逆に良かったかなと思ったのは、なんか今回は簡単だったから、なんかもう一回やってみたくなったみたいなもうちょっと難しいのでもいけると思うみたいな、こう雰囲気で終わってくれたのがまあむしろラッキーだったかなっていう気もしていて、でそれで僕のその友人も、まあ、ちょっと来るかどうか分かんないですけど、茶の里の方にも、茶の里の方にもその割と体験会レベルだったりとか、あとそれのちょっと上のコースが提示されているので、ね、うん、そこに参加してみようかなっていうような話にも次につながったので、まあ、これは結果論なんですけど結果論なんですけど、まあ、簡単めで簡単めで抑えるっていうのも一つ手かもしれない。
なるほどね、うん、終わった後どんな感じですか？終わったね帰るかみたいなですか？どうする
んだろうって、どうしようかな。終わった後は、まあ、ちょっとあんまりこのご時世から大きな話じゃ言えないんですけど、ご飯食べてから帰りました。で、これ言おうか言っちゃおうかな。7国のその、元梶駅だったんですけど、最寄りが。
はいはいはい。
元梶駅に、台湾料理屋さんがあって。
へぇ、台湾料理。へぇ。
そう、お茶？
おう。
台湾のお茶を、
うん、
そう、楽しめるとこなんですよ。
へ
ぇ。で、1000円のランチセットでお茶2種類あって、
おう。
で、こうやって、なんかお茶キットってわかります？なんか、木の台みたいなのがあって、
おう。
そこの上に、その茶越しとか、なんていうの、湯飲みを置いてって、でそこにこうお湯とかかけるんです、温めるために。そうするとこう下にこうお湯が落ちていくような台があって、多分ね、あんまり説明が下手すぎて伝わってないんだけどお茶台みたいなのがあるの。
木箱の中にお茶ができ
て、その上に、木箱の上に置いといて、木箱の中にこうそのいらないお湯とかが溜まっていくみたいな。
あ、お湯が溜まっていくんですか？
そうそうそう、ただその、
温
めるだけのお湯とかはそっちにこう流れていくみたいな。
へえ、ちょっと分かんないけどすごそう。
説明が今下手すぎたんだけど。でそこのね、その店主のおばちゃんが、
はい、
こう台湾の方で、
はい、
ちょっとそのたどたどしいわけじゃないけど、ちょっとたどたどしい日本語でこう、はい、いろいろ教えてくれるんですよ、このお茶。まずその茶葉がこうくるくるって固まってるから、まず広げるためにまずお茶をちょっとだけ入れて、ですぐ捨てるんだって、バシャンみたいな。
へ
え、そう、
作法
すごい楽しかった
いいな、普通に来て
そうでね、あとセロリ入りの水餃子、これがめちゃくちゃ美味しいのよ。
へえ、セロリ入りですか？
うん、
結構なんか癖ありそう。
いやでもね、そう思うでしょって、台湾のおばちゃんがおすすめしてくれたんだけど全然癖なくて美味しくて、向こうの食べ方みたいですよ。
あ、そうなんだ、向こうの食べ、うん、オリジナルアレンジとかじゃなくて、うん、そういうのがあるんだ、
う
ん、
そうそうそう、っていう感じで、すいません、話しそろえちゃったんですけど、
めっちゃいい
休日、元梶駅には素晴らしい台湾料理店があるので、皆さん7区に行く機会ね、たびたびあると思うんで行ってみてください。あ、違うわ、その話じゃないわ
それじゃないでしょ、話それたって言ったままそれて終わりだなって思いますよ
そう、まあ新刊の後にちょっとご飯食べれたりして親睦を深めたりしましたね。
なるほど、
はい、
そういうのも調べておこうかな。確かになんかね、オリエンテーリングに こう人を連れて行った後に、そのオリエンティアがみんなやる中、走ってきた後に友達と喋るっていう風な時間が、まあそんなに初心者の方はそういうことじゃないんで、なんか
そうだよ、ね、
どういう風に時間をこう作るのがいいのかなって思ってたんで、確かにそういうのありだな、うん、そういう風にできると誘いやすいな。
うん。
じゃあまた茶の里で会ったら、その伊豆さんの友人の方とも喋ってみたいな。
そうね、そうね。次回からは来てくれるといいな、はい。
まあまあ締め切りが近くなってますよ。てかあと、そうけどこれ、うん、けどなんかにあれですよね、初心者コースじゃないと高いんですよね、その後。
ああ、
そうね。悩ましいですよね。今回ちょっと思った。こう初心者コースが短いけどグループでやった方がいいし、最初だったらまだどのくらいか分かんないから、まあ、500円くらいのコースがいいなって思って選択はするものの、じゃあ2回目ってなった時に4500円とか払うかってなると結構どうなんだろうっていうのはあるかもしれない。いや、お金は高くなった方がいいけど、
うん、そうね。まあなんかね、それこそさっき話に出た静岡 OLC のおじさま方は結構ね、そういう感じでも全然いいよっていう多分感じなんでしょうけども、我々世代だとねちょっと進めにくいみたいなのは確かに
ね。そうね。まあけどこうやってね新しい人を誘うの新しい世界なので、ちょっとやってみてまたラジオで話したいですね。
そうよ、なんかそうね、社会人になったらなっても新歓をできるといいね。
そうね、人が増えてくるの面白いですからね、
うん、あのジュニアチャンピオン大会ありがとうございました。
確かにありがとうございました。いやね、高いですからね、歴史もあっていい大会。
うん。さてそろそろエンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングです。あの次回予告をね本当はしたかったんですけど、次に呼ぶゲストの方をこうちょっとまだ決められてなくて
案はいっぱい
発表できない。そう、案はいっぱいあるんですよ。この人にこういう話聞いてみたいなっていう話はあるんですけど、現時点でアポを取ってないのでそう分かんないんですけど、次回は誰かしらゲストをお招きして、この間みたいにお便りとか募集して、
うん、いただいてね、うん、
うん、でワイワイまた撮っていこうと思います、
はい、
でこれから一応毎週月曜日にね、
毎週じゃないです、
あそうだ毎週じゃないわ不定期月曜日でね、
そうやっていきたいですね、更新
して毎週やってるのは偉い
本当に偉い、
毎週やってるのは偉い、
無理
我々は不定期でやっていきたいと思いますので、
は
い、
けど月曜更新っていうことは決めて、
はい、やっていくので、やってい
こうと思いますので、
たまにねチラッと見て、なんだい今週やってないんかいっていうね、あのジャンプラみたいな感じで心の首を長くして待っていただければなと思います、ね、我々やるか、あの救済告知みたいな2分だけチロッと喋って流すみたいな2分かいみたいなやつ流すか、
ああそれは我々のはだけどいいんじゃないですか、交代でこうなんかお詫びを一人で取ってパッて投げて、今日はじゃあやっといてみたいな、まあ、
恐ろしいな一人ラジオは胃が痛いよ本当に、
一人ラジオ5分だけもうなんかあの録音で押してやるて一発撮り
そしたら本当にラジオパーソナリティだわ
伊豆さんがやってくれるということで、はい、
俺かい、引き続きでやっていこうと思いますので、
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではでは
ではでは、さようなら。
さようなら。